瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
火曜日の瀬戸町レディオは瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸警察署交通課の谷口さんにお話を伺ってまいります。谷口さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、早速なんですが、今日はどういったお話でしょうか。
はい、今月は自転車の安全利用月間なので、自転車の交通ルールについてお話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
は
い、
まあ、自転車はですね、老若男女問わず利用している方多いと思うんですけれども、ただね、普段気軽にね乗れるのはいいんですけど、自転車の交通ルールって結構難しいんですよね。
意外に自転車の交通ルールについて知らない方が多いのですが、はい、それは自転車が車やオートバイのように運転免許を必要としないから、道路交通法を学ぶ機会がないためだと思います。
はい、
近年自転車利用者の増加に伴い、自転車利用者の交通ルール違反やマナーの悪さが原因となる事故も増えてしまいます。
そうですよね。これやっぱりちゃんと自転車の交通ルールを知っておかないと、気づかないうちに交通違反をしていたなんてことになって、これ危ないですよね。
その通りです。交通事故が発生したら大変です。
はい、
ですから今日はあまり知られていない自転車の交通ルールについてお話しします。
はい、
その前に質問してもよろしいですか。
いきなり質問ですか。お願いします。はい、
自転車は歩行者の仲間なのか車の仲間なのか分かりますか。
これはね、自転車の車輪がついてますからね、2つね。これはやっぱり車の仲間でしょ。
その通りです。
はい、よかった
自転車は軽車両と位置づけられているので車の仲間になります。
はい、
ですから通行は原則として車道の左側寄りを走らなければなりません。
はい、
でも歩道を走ることはできる場合もあります。
そうなんですよね。まあ、自転車も歩道を走ることができるって、これもね、ちょっとだけ知ってるんです。以前やっぱりこのコーナーでね、教えていただいたことがありましたので、確かですね、自転車歩道通行可の標識がある場合であったり、運転してる方、乗ってる方がお子さん13歳未満の場合であったりとか、こう運転する方が70歳以上の高齢者の場合とか、あと運転される方、一定程度の障害を持ってる方、有する方のこととか、駐車車両、また道路工事で通行が困難な場合ということ、よかったでしょうか。
すごい、よくご存知ですね。
ありがとうございます。
しかし今お答えいただいた歩道を通ることができる場合であっても、歩行者の通行を妨げてしまう場合は、一時停止をする、または自転車を降りて自転車を押していただくということになります。
はい、
歩道は原則歩行者優先ということをしっかり覚えておいてほしいですね。
いや、本当そうですよね。歩道はあくまでも歩行者優先しないといけないということですもんね。では歩道を通行する場合、これ歩行者に注意していったら、これどこを通ってもいいんでしょうか。
いいえ、違います。自転車が歩道を通行する場合は、はい、標識等で指定された部分、または歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
そうなんですね。いや、これはまだまだ知らないことばかりですね。では他に何か注意しなければいけないことってありますか。
そうですね、交通ルールはどれも守っていただきたいのですが、はい、特に守ってもらいたいのが一時停止ですね。
はい、やっぱりこれは止まれの標識があるところの、これ一時停止ってことですか。
そうですね、自転車が一時停止をせずに交差点に入り、はい、車とぶつかる交通事故が多く発生しています。
はい、
裏道で交通量が少なく気が緩んでいるかもしれませんが、一時停止標識のあるところは特に危ないところです。
はい、
車が止まるのは当然ですが、自転車もしっかり止まってください。
はい、
しかしただ止まるだけではいけません。
はい、
周りをよく見て、車や自転車、歩行者がいないことをしっかり確認してから進むようにしてください。
はい、これ周りっていうと、どこを見ればいいんでしょうか。
左右の安全確認とよく聞くと思います。その左右の安全確認に合わせて右後ろも確認するようにしてください。
右後ろですか。
そうです、右後ろもです。はい、自転車は原則車道の左側端通行です。
はい、
道路の左側端によって通行しなければなりません。はい、左端を通るので、車やオートバイは右後ろから来るので、
はい、
確認は左右に合わせて右後ろも確認してください。
なるほどね。まあ、左端を通るのがルールなんで、右後ろもちゃんと確認する、これはやっぱり意外に知らないルールなんですよね。
そうなんです、自転車を運転するにはしっかり必要な知識を身につけてほしいです。
はい、
実は過去3年以内に3回以上一定の違反を繰り返すと自転車運転者講習を受けなければなりません、はい、受講義務の対象となる危険行為は信号無視や一時停止違反など16種類になります、
はい、
詳しくは愛知県警察のホームページにも掲載されているので参考にしてください、
はい、
受講義務の対象となるのは14歳以上で講習は3時間、うん、もし受けなければ5万円以下の罰金になります、
はい、
自転車に乗られる方は交通ルールをしっかり覚えてくれぐれも交通違反をしないようにしてください。
はい、わかりました。自転車を運転する方は交通ルールしっかり守っていただきたいですよね。他にもどうですか、皆さんに何かお願いしたいことありますでしょうか。
はい、あります、
はい、
愛知県では自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を制定し、
はい、
乗車ヘルメットの着用およびその促進 と、 自転車損害賠償責任保険への加入が義務となっています、
はい、
ヘルメットをかぶると髪型が崩れるとか暑いとかかっこ悪いなどの理由でヘルメットを着用しない方が多いと聞いています。しかし自転車の事故で約7割の方が頭部に致命傷を負って亡くなっています、はい、人は頭部に大きなダメージを受けると生命に関わることは皆さんもよくご存知だと思います、はい、自転車を運転中に万が一交通事故に遭ってしまったとき命を守るのはヘルメットしかありません、はい、子供も大人も関係なくヘルメットを着用してください、
はい、
そして自転車損害賠償責任保険の加入です。自転車を運転中に交通事故を起こしてしまったとき自転車の保険は自転車で交通事故を起こしてしまったときに相手に対する保証をしてくれます、
はい、
皆さんご存じないと思いますが自転車と歩行者が衝突する交通事故や、うん、自転車同士が衝突する交通事故は意外に多く発生しています、はい、誰もがいつ交通事故に遭遇するのか分かりません、はい、もし自転車を運転中に歩行者とぶつかって大きな怪我をさせてしまい何ヶ月いや何年間の治療費を支払いはできますか、うん、一度ご自身やご家族の加入状況を確認していただき加入していなければ加入するようにしてください、
はい、まあ、今ねお伺いしてやっぱりヘルメットちゃんと着用するそして保険に入るって本当に大切だってことが分かったんですがどうですか、他にも何か自転車のルールで変更点とかあるでしょうか。
まだ施行はされていませんが、
はい、
来年4月から自転車の交通違反に対して車やオートバイと同様に反則金の納付を通行し納めれば刑事罰が科せられない、うん、いわゆる青切符による取り締まりが導入されることになりました、
はい、
携帯電話を使用しながら運転するいわゆるながら運転、うん、信号無視、逆走や歩道通行などの通行区分違反など車やオートバイでも反則行為となっている違反については原付バイクと同じ反則金となっています、
はい、
このように自転車についても年々罰則が厳しくなっていますので今一度自転車の交通ルールの再徹底をよろしくお願いいたします。
はい、自転車もやっぱり車やオートバイと同様に危険な乗り物になってしまうということなんですよね。年々ルールが厳しくなったり変更されたりするんでぜひ皆さんもやっぱりこのルール再確認するってことはねこれとっても、ね、大事になってくると思います。本当にやっぱりちっちゃい頃から、ね、乗り始めて気軽に乗れるということで車両っていうね軽車両っていうまず意識を持って自転車がいわゆる車との事故で被害者になる場合もあれば歩行者との事故で自分が加害者になる場合もあるというね、そういった乗り物を利用してるんだっていうことを意識して自分が事故を起こさない事故に遭わないっていうことをね徹底することが大切かなという気軽に乗れるだけにそういったところをしっかり気をつけていただきたいということを今ね聞いてよく思いましたしやっぱりヘルメットですね。
そうですね、
はい、本当に自分の身を守るのはまずはヘルメット。これ今言われたように髪の毛くしゃくしゃになるとか暑いとかってあると思うんですが自分の身を守るということそしてみんなを守るということでちゃんと保険にも入るということでこういうことを徹底していただきたいと思います。今日はですねこの瀬戸防災防犯ステーションということで瀬戸警察署交通課の谷口さんにお越しをいただきまして、自転車のルールについてお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。